The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
私たちの住んでいるアメリカ合衆国のウィスコンシン州では、今年の冬は異常でした。ウィスコンシン州で録音しているこのメッセージは、世界の果てにまでも届けられています。またこの The Word Today は、来年、もう8つの言語を加えようとしています。神が祝福してくだされば、人々がイエスを個人的に知ることができるようになるために、イエスの福音を届けているこの番組は、52もの言語で放送されることになります。皆さんも私たちのために祈ってください。またこの放送を聞いている人で、この番組を支えることのできる人は、他の人たちも母国語でイエス・キリストについて聞くことができるために、献金してくださると感謝です。さて、この冬の異常な気象についてです。今年は雪が積もっていません。普通は真冬には雪がたくさん積もります。ところが今日は摂氏5度もあり、外には冷たい雨が降っています。ここウィスコンシン州は普通、水不足に見舞われることはありません。けれども、世界の各地では大変な干ばつに苦しむところがあります。この番組を聞いている人たちの中にも、何ヶ月も、あるいは何年も干ばつが続くという状態を知っている人がいるかもしれません。厳しい事態になると、何十万、何百万という人々が影響を受けます。旧約聖書の列王記第一に、イスラエルの荒野に干ばつがあった時の出来事が、私たちのために記録されています。主は、預言者エリアに、枯れて水を得ることができなくなった小川を離れて、ペリシテの町に行くようにと命じられます。列王記第一、17章です。しかし、しばらくするとその川が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのザレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこに一人のヤモメに命じて、あなたを養うようにしている。彼はザレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに、薪を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の薪を集め、帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のために、それで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神、主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言って、エリアの言葉の通りにした。彼女と彼、および彼女の家族も、長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。これは実に素晴らしい箇所で、干ばつで苦しんでいる人たちや、飢えている人たちに希望を与えます。実際に、与えるものをほとんど何も持っていない人たちがいます。一方、食物や衣服等、物質的に豊かに恵みを受けている人たちがいます。人によっては、 かなりたくさんのお金を持っていても、援助を求められると、人に与えるものは何も持っていないという人がいます。持っていないというのは、偽りであることがしばしばあります。多くの場合、私たちが援助しようと思うならできます。私たちは、人と分け合いたくないか、自分にとって都合が良くないか、あるいは、自分の欲しいものを諦めたくないか、なのです。本当は、私たちの多くは、貧しい人たちや神の国の働きのために捧げることができるものを何かしら持っています。そして主は、私たちを惜しまずに与えることを願っておられます。困っている人たちを目にするときは、なおさらです。けれども、世界には、文字通りにほとんど何も持っていない人たちがいます。グアテマラのゴミ山採掘者と呼ばれる人たちの記事を読んだことがあります。彼らは、川岸に積まれたゴミや瓦礫の山を漁って、少しでも換金できる金属を探します。また、ハイチやグアテマラや日本などには、地震や津波に襲われ、この地上の財産や物をすべて失った人たちがいます。彼らは助けを必要としています。クリスチャンはそのような人たちに必要な助けをする必要があります。忠実なクリスチャンは、神の子供だと言っている人たちは、貧しい人たち、困っている人たちに惜しむことなく与えましょう。それを初期のキリスト教会はなしました。このことは時代を超えて、クリスチャンがなすべきことです。列王記第一のやもめは、まず、預言者エリアに与えることを求められました。彼女には、ほんの少しの小麦粉と油しか残っておらず、それで、自分と息子のためにパン菓子を作って、食べて死のうとしていました。それを聞きながらエリアはわざと、まず自分のために小さなパン菓子を作って持ってくるように言いました。これはとても冷淡で、自分勝手なように思えます。エリアはどうして彼女の必要を最初に考えようとしなかったのでしょうか。実は、これは、やもめに対する試みでした。この女性は、神は必要を備えることができると信じるように求められたのです。与えられているものを捧げるかどうか、彼女は決断を迫られました。自分が持っているものを手放さないか、あるいは他の人を助けるために捧げるか、その決断です。彼女は進んで与えたので、神はさらに多くを与えられました。これはとても深い真理です。私たちをこの世のものにしがみつこうとする誘惑に駆られることがしばしばあります。肉体を養う食物や物質によって命を生み出すことができるのだと考える誘惑を受けます。けれども、そのようなものは本当の命の源ではありません。私たちがキリストにある永遠の命という賜物を受けるために、私たち自身をすべて神に捧げるように神は求めておられます。それなのに、いとも簡単に私たちの周りにある物質に意味や安全を見出そうとしてしまいます。私たちはそれに対して抵抗する必要があります。神は私たちの肉体の必要を満たしてくださることを理解し、他の人の必要を満たすことを心がける必要があります。それはただ必要な食べ物を分け合うだけではありません。財産を持っている人は、他の人の必要を満たすために、大きな金額のお金を捧げることも意味します。北アメリカのクリスチャンたちは、私たちは恐ろしいほどに自分中心だったという、この事実に目覚めつつあります。私たちは本当に自分本位でした。私たちはアメリカンドリームに惑わされていたことに気づき始めています。今、イエスの名によって世界の人々に仕える時です。あなたが神に対する信仰を保つために苦しんでいる国にいるなら、神がこの世に使わされたのは命のパンと呼ばれるイエス・キリストであったことを知っていただきたいと思います。現状がどのようであったとしても、イエスにある救いの力によって、あなたは肉体的に、物質的に支えられることができます。 だからイエスはあなたの命を支えるパンにご自分を例えられたのです。あなたがイエスを受け入れるなら、その救いの賜物を受けます。イエスを受け入れれば苦しみがなくなるというのではありません。経済的な困難がなくなるというのではありません。この世を生きるとき、そのようなことはあります。また物質的に豊かになるとの約束もありません。北アメリカでは繁栄のメッセージが述べ伝えられていますが、これは大きな問題です。これは間違いです。クリスチャンは富や繁栄を保証されていません。私たちはお腹を空かすことがあり、乏しくなることがあります。けれども富を持っているクリスチャンは他の人の必要を顧み、神から与えられているものを他の人と分かち合うことを求められています。神から与えられている富を分かち合うこと、そして私たちが困っているならクリスチャンに助けを求めること、そのような私たちのクリスチャンとしての役割を理解することは大切です。私たちにはイエスにある救いという素晴らしい賜物があります。私たちには私たちの肉体の必要の面倒を見てくださる神がいます。神は私たちの必要を備えてくださいます。困っている時には誰かが助けの手を伸べてくれます。私たちが富や財産を持っているなら、イエスの名によって愛と慈しみを持って捧げるべきです。何も持っていないなどと言わないようにしましょう。すべての人はイエス・キリストにある救いの賜物をただで受けることができます。すべての人は救い主を、命のパンを受けることができ、イエスのゆえに天国という賜物を得ています。そして神が、私たちに物質や富やお金や成功を与えてくださっているなら、イエスの皆によってそれを分かち合いましょう。貧しい人たちに食べ物を与え、裸の人たちに着るものを与え、病気の人たちを癒しましょう。私たちに永遠の救いを与えられたイエスの皆によって、喜んでそうしましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。